3、広報太宰府ナンバー1045、2025年6月号。表紙から4ページ、表紙及び市政ニュースほか。表紙です。大友の旅とやかもち親子像、日本初建立。市役所前にある大友の旅とやかもち親子像と、太宰府展示館の大友の旅と博多人形の写真が紙面いっぱいに載っています。掲載記事は編集作業の都合上5月15日時点までの情報に基づきます。配布時とのズレなどございましたらご了承ください。クスノキ、令和改元から5年の節目を迎えた記念事業で、市役所前に大友の旅とやかもち親子像、太宰府展示館に大友の旅と博多人形を設置しました。旅とやかもちは50以上年が離れており、親子で暮らした地は限られます。本市こそ唯一無二の親子像がふさわしい地だと確信します。また20周年を迎える九州国立博物館に太宰府タイムトリップシアターが登場し、令和の都太宰府の時の流れを体感できます。本事業により天満宮九博エリアから市役所、観世音寺、階段院、太宰府政庁跡、大野城跡、水木跡と回遊が進むことを期待します。飲酒運転による多重事故や用を恨んだ通り魔的な殺傷事件など、これまで考えられなかったような事件や事故が多発しています。またこれから梅雨や猛暑の時期を迎えます。危機管理の徹底強化を進めておりますが、ご自身での備えも早めにお進めください。太宰府市長楠田大蔵。2ページ私の太宰府、書道家西尾真紀さん。私の両親は太宰府へ住んで50年となります。私もこの地で誕生し、高校まで地元の学校で過ごしました。10歳の頃、近所の友達に誘われて書道教室へ通うようになり、先生から書くたびに褒められたことが今日の原点です。丘一つ越えた太宰府高校の芸術科書道専攻では、盆正月のない鍛錬の日々を過ごしました。大学進学で東京生活を経て、福岡に戻り広告代理店へ就職。書を用いた商品ロゴや看板デザイン、書道パフォーマンスなど、さまざまな修行を重ねていた20代の頃、開館準備の進む九州国立博物館のシンボルマークに携わることになり、大きな自信につながりました。太宰府市内に事務所を構えて13年目、2児の母となり、仕事と家庭を両立する中で、温かい地域の方々に支えられていることを実感する日々です。50年前にこの地を選んでくれた両親に感謝し、これからも私を育ててくれた太宰府から書とデザインを通してご縁をいただいた皆様の思いを形にできれば幸いです。西尾真紀さんの写真が載っています。市政ニュース、子ども真ん中の施策展開、子どもたちの声を形にしました。月見山公園にブランコと滑り台設置。放課後子ども教室の活動に参加していた当時小学1年生の女の子の通学路の公園にみんなで遊べる遊具が欲しいとの声から、月見山公園にブランコと滑り台を設置しました。声を届けてくれた子はもちろんですが、この公園がたくさんの子どもたちの笑顔あふれる場、大人にとっても童心に戻れる場となってほしいと願います。旅人ケーキで町おこし、地域課題の解決や町の活性化につながる取り組みの提案を募集する 太宰府市課題解決プロジェクトで、小学生たちが本市のキャラクタータビットをあしらったケーキを使って町おこしを図ろうと提案しました。この提案が審査で上位の評価を得たことから、地元の坂本洋菓子店の協力を得て試作品を作成、提案してくれた小学生の皆さんに試食してもらいました。待ちわびたブランコで遊ぶ小学生の笑顔、箱からタビットケーキを取り出す時の小学生たちのキラキラした表情につながったように、今後も子どもたちの声や提案に実際に予算をつけ、具体的な形になるような仕組みを実践していきます。設置されたブランコとタビットケーキを箱から出す小学生の皆さんの写真が載っています。3ページ、総務省陳情。村上総務大臣に要望活動を行いました。4月17日木曜日に楠田市長が総務省総務大臣室を訪れ、村上誠一郎大臣に要望活動を行いました。国会の会期中でしたが、史跡地などによる構造的財政問題やオーバーツーリズム対策など本市の積年の課題をしっかり伝えることができました。市としての今後の活動につなげていきます。要望活動の様子の写真があります。危機管理の徹底強化。日本一の猛暑の町にいち早く対応するため協定を締結しました。4月22日火曜日に日本郵便株式会社と気候変動適用法に基づく指定暑熱避難施設に係る協定を締結しました。これにより熱中症特別警戒アラートが発表された場合、昨年指定した17施設に加え、新たに市内8カ所の郵便局をクーリングシェルターとして利用できるようになります。協定式では筑前西部地区連絡会地区統括局長をはじめ9人の郵便局長へ楠田市長より感謝の気持ちを述べました。今後も日本一の猛暑の町対応をはじめとした危機管理の徹底強化を図り、市民の安心安全の確保に努めます。熱中症特別警戒アラートは県内の暑さ指数情報提供地点12箇所すべての翌日の日最高暑さ指数が35に達する場合に発表されます。協定式の様子と郵便局入り口に立てられた目印となる青いのぼりの写真があります。企業団体からの寄付寄贈。企業から寄付をいただきました。昨年12月以降、次の企業の皆さんから寄付がありました。今後の本市のさらなる発展のため大切に活用させていただきます。寄付いただいたのは、1交友レンティア株式会社、2総合システム管理株式会社、3千代田恵装株式会社、4筑紫ガス株式会社、5株式会社シーマコンサルタントです。寄付いただいた時の写真が3枚あります。4ページ、町のトピックス。令和の都太宰府九州国立博物館の文化交流シアターがリニューアルしました。九州国立博物館が本年10月に開館20周年を迎えることを記念し、文化交流シアターがリニューアルされました。四方に映像を投影し、歴史ドラマの中に埋没するような仮想空間や人の動きに反応する映像空間を創出するこのシアターでは、太宰府タイムトリップと名付けられた太宰府の歴史ドラマを体験できるストーリーコンテンツを含む2つのコンテンツが楽しめます。ぜひ足を運んで令和の都太宰府から時空を超えた時間の旅を体感してください。九州国立博物館文化交流シアターの写真があります。団体からの寄贈。鯉のぼり 令和の都太宰府の大空を泳ぐ。端午の節句を迎え、今年も市役所正面の掲揚台で令和や梅をあしらったデザインの鯉のぼりがはためきました。地元企業である人形の松屋の協力によって寄贈されたこの鯉のぼりが元気に大空を泳ぐように、子どもたちがすくすくのびのびと成長できる市を目指します。梅をデザインした鯉のぼりの写真が載っています。世界に羽ばたく人材育成第1回太宰府高校生音楽コンクールを開催。2026年度に県内で唯一の4年生音楽大学福岡国際音楽大学歌唱が開設されるのに先立ち、4月20日日曜日に学校法人高木学園と太宰府市ほかの共催で第1回太宰府高校生音楽コンクールがプラムカルコア太宰府中央公民館で開催されました。予選審査を通過した27人が出場し、バイオリン、ピアノなど5つの部門で競われ、レベルの高い演奏が披露されました。審査の結果、金賞、銀賞、銅賞などが贈られ、太宰府市長賞には銀賞も受賞した阿部真帆さん、バイオリン部門大堀高校1年が選ばれ、楠田市長は1年生ながら銀賞とのダブル受賞は大変素晴らしい、これからの成長が楽しみですとお祝いを述べました。音楽コンクール受賞式の様子の写真があります。全世代居場所と出番構想、町の保健室が開設されました。若者の居場所づくりに取り組んでいる一般社団法人ソーシャルワークオフィス福岡 SWOF が本市と連携し、生き生き情報センターに町の保健室を開設しています。ここでは相談員が常駐し、さまざまな相談ができます。心や体の不調の相談だけでなく、何でも悩み事を話せる身近な居場所として、ぜひ気軽に立ち寄って悩み事を相談してください。開設時間、毎週月曜日、祝日は除く、午後1時から午後5時。開設場所、生き生き情報センター1階保健センター内、 SWOF、 電話 070-1941-3559。 町の保健室の皆さんの写真が載っています。以上、担当は田中でした。